はい、ということで岸本会でございます。はい、
お願いします。
じゃあ企画先いきます。
はい、
はい、教えて都市伝説。
はい、
都市ボーイズが話したいことを話すというようなコーナーでございますけれども、うん、今日はですね、ちょっと不思議な謎の物体がインドのある村にですね、落下したっていう話をしようかなと思ってまして。
分かったわ。
え？
金玉やろ。
どういうこと？え、どういうことマジで？
いや、どういうこと？
説明してくれるまで進めないんだけど。
その謎の物体って何ですか一体？
いやいや、なんとかしろよお前が。その謎の物体、お前が処理しろその金玉をよ。
何ですか？金玉？何の話ですか？
まあ編集権あるからな。
金玉？
はい。じゃあまあいいですわ。まあそれはあの、
はい、
なしにしてあげますけども、
助かった。
2018年。
はい。
にですね、1月20日、
うん、
インドの北部にある、グルガオン地区っていうところがあるんですよ、うんうん、でそこの、ファジルパバドリー村のもう入ってこないね、入ってこない名前だな。
あっちはもう言葉が違うから難しいよな、う
ん、まあいいや、じゃあバドリ村にする、
はいはい、
するわ。
バドリ村、
インドのバドリ村ってところにですね、うん、重さ10キロから12キロの、
うん、
ある塊が大きな音を立てて落下し、
うん、
住民を驚かせたと。
それ驚くわ、
ね、
うん、
でまあその村のね、
うん、
人たちは、あまりの音の大きさにもうちょっと何が起きたんだみたいな感じでこう、うんうん、外に飛び出て、家から飛び出て、
うん、
まあその方向をこう見たぐらい、
うんうん、
かなりの衝撃だったそうなんですよ。
見るだろうね、
うん、で、まあ、そこをちょっとなんていうの、収めてるじゃないですけど、
うん、
高官の人がいて、
うん、
でもうこれ何なんだろうみたいな、
うん、
謎の物体が本当急に空から降ってきたから、
ちょ、ほんま恐ろしいな。
恐ろしくて、
うん、
でしかもまあまあな大きさじゃないですか、
うん、
10キロから12キロの重さのもの、
うん、
でそれがですね、まあじゃあちょっと絵を見てもらおうかな。 こんな感じのものなんですよ、
これ何、これ
何って感じでしょ、
分かんない。
でね、これちょっ と、それを見て気になった人が触りに行ったんですよ、
うん、えそれを、
うん
うん、
落ちてたから
勇気あるね。
何これってなって、うん、触ったら冷たいんですよ。
冷たいんや、
うん、
熱いのかなと思った。
そうそう、俺も思ったじゃん、
隕石とかやろと思ったから。
でえなんでこれ冷たいってなって、不思議ってなったのよ、
うん、
でこれもしかしたら、
うん、
宇宙から落ちてきたなんかすごいものなんじゃないかっていうふ
う
に思って、村人が
一気にドキドキしてきたぞ。金玉じゃないからな、ね、
金玉にはまあ見えないじゃないですか、
うん、見えない見えない、
ざっと見ね、
うん、
でもうこれはとんでもなく希少なものになるぞと。
違いないと。
でもまあおそらくそうだろうし、
うん、そうだろう、
これはもう持ち帰ろうってことで、
うん、
その落ちてきた塊、
うん、
冷たい塊をみんなして、なんてコソコソと服の中とかに忍ばせて、うん、もうだ勝手に取っていいかも微妙なものじゃないですか。
ちぎってというか、かけらとかがバーンって散乱
してんだ。そうだ、まあ、散乱したものとかも、
そっかそっかそっか、
ちょっとこう取ったり、
ちょっとだけ、
まあちょっと欲張りなやつはでかいものを、
うん、
まあバレてもいいやっていうぐらいの感じで、うん、
ちょっと待って、
はい、
その情報いる？
何ですか、
その大きい塊をバレてもいいかって言って服の中に入れるやつもいただろうっていう、
いただろうっていう、
っていう
僕の予想ですよ。それは
その予想を、
うん、
いる、
いや、いるでしょ。
いや、いらないでしょ。
リアリティ増したでしょ。
いや、リアリティつうか、いらないです、それ。
これこういうことがディティールっていうんですよ。
そっか、勉強になるな、
うん、でもうね、
うん、
ただこれちょっと、
うん、
取っとけないなってことで、
取っとけない
っていうか、その冷たいし、うん、凍ってるんですよ。だから、
え、凍ってんの、
うん、だからもうどうしようかっつって、うん、みんなとりあえず冷蔵庫とか冷凍庫みたいなところに入れとくかみたいな感じで、
溶けちゃうかもしれないから、
そうそう、入れて、
うんうんうんうん、
もう保管して、
うん、
でももし時が来て、
うん、
すごいことになったらちょっと出して売っちゃおうとか、
あ、
っていうふうに思ったんですって。
欲しい、俺も。
でまあそれこそ なかなかの人数が持ち帰ったんですよ、
うんうん、
でこのじゃあ不思議な物体、
うん、
何なのかっていう話じゃないですか、
うん、わかんの？
そう、それをですね、そのインドの気象庁が、
うん、
サンプルを持っていきまして分析していくんですよ、
うんうんうんうん、
で、まあ、この落下物っていうのは明らかに気象現象ではないと、
うん、
つまりその雪とか、
うん、
氷とか、
そっかそっか、
ではないっていうことを言った
んですよ。それは固まったものではないと、
うん
うん、何やしたら。
でもう化学分析をかけたところ、
うん、
なんとこの正体が判明したんですよ。
めっちゃ気になるわ。
これ実は、
うん、
うんこだったんですよ。
金玉力ないまさかの
そうそう、頭にニアミスされたっていうね、うん、
ドキッとした
のそうそう、かすった、あ右方かすってったら金玉が、
あれってあれだったんだ、
うん、
俺が金玉ってた時に、
うん、
何言ってんのこいつっていう黙りじゃなくて、
うん、そうそう、
やっばの方やったそうそう
余計なこと言ってくれるなこいつって思ってちょっとイラッときたっていうやつ。
いやにしたって、
うん、
その金玉にせようんこにせよ、
うん、
なんでうんこちゃんがそんな、
そうですよね、
凍って落ちてくんの。
そう、そこを聞いてほしかった、
うん、そうそう
そうなんですよ。これ、
うん、
実はですね、飛行機のトイレっていうものは、
うん、
特別なタンクでその人間の排泄物を溜めていくと、
うん、
でその溜めていったのがその、空港に着陸して処理をすると
あうん
う
ん
う
ん、
いうような、うね、手法を取ってるものもあると、はいはいはいはい、でまあそういうものだったんですよこの上空を飛んでいたのは、うん、そうしましたらですね、その飛行中にトイレのタンクから危害に漏れることがあるらしくてですね、
最悪やね。
そうなんですよ。でその漏れた、液体っていうのは、
うん、
たちまち凍ってしまうと、要は外気温が、うん、
あ、じゃあ
高度でね、
下糞尿とかって凍らすの？それで
下
糞尿、いや排泄した糞尿とかって、
うんうん、
その
違うタンクでは大丈夫なんだけど、
あ、そうなんだ、
その機械に漏れちゃったら、
あ、そうか、
凍っちゃう、高度で、そうそう、高度だから外気温が零下とかだったりするんですよ。
面白いもんがあるんだな。
そうで、これをブルーアイスって言うんですけど、
聞いたことない。
でその要は飛行機から漏れてしまった排泄物が空に撒き散って、それが一瞬で凍ってしまい、
落ちたと。
自然に、そうそう、うん、なんつうの、うんこアイスが作られて、
うんうん、
それが
村人たちは、
そう、
うんこ持ち帰ってたの。
だ、村人たちはこそこそとうんこの塊を丁寧に持ち帰り、
うんうん、
冷蔵庫で保管しているっていう状況になってると。
ある人は大きい塊を袋の中に入れて
そうそうそう、
あ、それやったらさっきの意味あるな、
うん、そうそうだろ、
早とちりしちゃった、ごめんなさい。
スーパー滑稽な村になってるんですよ、
うん、
この人たち、
うんうん、
でまあ正直ね、こんなことって相当ないと思ってたんですよ僕。
ないでしょ。
奇跡的な確率で起こったことなんだろうなと思ってたら、
うん、
イギリスの民間航空局によると、
うん、
イギリス上空を年250万回飛んでる飛行機の中から、
うん、
毎年25回前後のブルーアイスの落下物があると。
で1万回、
まあまあ1年に25回ってことだよ。
すごいね。
まあまああるよね、
うん、
だこれってそんなにすげえ
珍しいもの
めちゃくちゃ珍しいものではないっていうことだったんですよ、
うん、
だけど知らないじゃないですか、
うん、
この情報って普通の人、うん、だからまあ空からね、
うん、
降ってきた氷の塊、すごい価値のあるものだってやっぱ思いがちだと思うんですよ、
う
ん、みんな、
う
ん、でも拾う前に一旦ちょっと匂いとか嗅いだりとか。
凍ってるから匂わないんじゃない？
あ、そうそう、あとねそれもあるらしいんですよ、
うん、
そのなんかね、特殊な液体で匂いがあんま出ないようにするらしいんですよ、トイレ、飛行機のトイレって。
そっかそっか、臭いもんな。
そうだからあんまり匂わなかったのもあって、
気づかなかった、
気づかなかったらしいんですけど。
いや、じゃあちょっと見極めよう
ないな。見極めるのね、難しいんですけど、
水晶とかに見えるもんね。
そうそうそう、
匂いによっちゃね、綺麗な、うん、
空から水晶降ってきたら価値あるって思うよね。
それこそ鉱石かなんかやと思うわ
本当だわ、ラピュタの、
う
ん、
そうそう、
世界な、
持って帰っちゃうよ、うん、俺も。
そうっていうことで面白いなって思ったんですよ、この事件、うん、
面白い。
なんで今日は飛行機とトイレにまつわる 話をしていこうと思っております。
でも楽しみだわ
何そのくくりって思いますけど、うん、あのちょっとね、飛行機とそのトイレにまつわる話をちょっとしていこうと思っておりまして、いい、ね、まずですね、うん、1930年とか、うん、40年代に航空機がまあ、できて、うん、移動がこうまあ急増したと、
うんうん、
だから初期の飛行機っすよ、
うん、
簡単に言うと。
怖いな。
初期の飛行機ってそもそもトイレどうしてたと思いますっていう話なんですよ。凍ってたんじゃん
窓から
な。まあまあそれもね、うん、あったらしいんですけど、うん、基本的にはあの段ボールみたいな、
段ボール、
うんうん、バケツとか段ボールに 用を足していたと、
うんうん、
でもうこのさ時点で、
うん、
嫌な予感するんですけど、
うん、
乱気流とかに揺れてオーバーフローしちゃって、うん、中身が機内に飛び散ったりすることもあったらしいんですって、うん、で、まあ、さっきあなたがちょっと言ってたように、うん、パイロットの方と今の乗客の方ね、
はいはい、
パイロットの方とかはあの靴の中とかコックピットの床の穴におしっこしたりして、やる場所がもうないんですよ。
そうだけど
超狭いから、
うん、
だからあの取り外しできる汚物タンクが、
うん、
30年代の終わり頃に出てきて、
うん、
まあやっとそれが解消されたっていうんだけど、
ね、うん、
それまではあの乗客っていうのは常にだからうんこまみれになる危険性をはらんだ、うん、フライトをしていたと。
高確率でしょ
まあそうでしょうね。
すごいね。
段ボールとかバケツってだって塞いでないからね、
うん、そうね、塞いじゃったらその蓋の上にうんこするからね。
そうだよね、
うん、
そうなんですよ。だこれの時代乗らなくてよかったなって本当思いましたし、うん、あのさっきあなたが言ったように、
うん、
イギリスの飛行機はあの口笛を吹くトイレっていうニックネームが付けられていて。
どういうこと？
で どういうことって思うじゃないですか、うん、あの汚物タンクがなくて、
うん、
そのまま空中から垂れ流しシステムだったんですよ。
あの飛行機が運行してるみたいに見えるな。
そうそう本当にそう、うん、であのトイレっていうものはその蓋開けっぱなしで、
うん、
風で飛行機がピューってこう開けっぱなしだから、
うん、
風が入ってくるじゃん、
うんうん、
でその口笛みたいな音が鳴っていたから、
うん、
あの口笛面
白い
トイレみたい
な、うん、
呼ばれていたと。だそういうねあの時代があったんですよ、
うん、
であのリンドバーグっているじゃないですか、
うん、
チャールズ・リンドバーグ、
はい、
有名なさあの人もあのあれなんですよ、ニューヨークパリ間の、単独無着陸飛行っていうのを成功させた時に、うんうん、あの33時間フライトしてたから、
うん、
どうしていたかっていうとあのフランスの上空でそれを、うん、捨てていたと。
ああばらまいてたんや。
ばらまいてた、
うん、
だからすごい人たちですらまあうんこおしっこはもうバンバン空から放っていたっていう、うん、なんかねマリオカートみたいな世界ですよね。
それはうんこ放るっけ
うんこじゃないけど放るじゃないですかあれ、
まあ、いろいろとホールホールでも、
うん、あんな時代があったと。であのそれで言うと、まあ、トイレってやっぱシステムがね、
うん、
どんどん進化していくんですよ、
うん、
であのなんかさ便器の中にあの青い液体があるの知ってる？知ってるっていうかあの、うんうん、流すと青くなるやつあるじゃん。
ブルーレットみたいな
やつ。そうそうそうそう、うん、あの会社がねあの結構頑張って、
うん、
であのもう悪臭を漏れる傾向が昔はあったんだけど、
うん、
あの飛行機の外で凍らせてでそれをなんかあの硬化するときに剥がれ落ちるようにするみたいな、
うん、
なんかうまい具合にその化学を使って
よく思いつくなそんなの
ね、あのそうそうできるようにしたんですって、
うん、すごい。
でそっからまた今度はバキュームシステム、気圧を利用したバキュームシステムに移行するんですけど、うん、もう水を使わないで済むと、
うん、
だからこれいいじゃないかってなったんですけど、うん、まあこれが結構やばくて、
うん、
37歳のある女性が便器に座ってる時に座ったまんま、流してしまったと、
うん、
でそのまんま便器の中が密封状態になって、うん、お尻が便器から抜けなくなってしまったと。
おーそうかそうかそうか
ね。で
吸盤みたいになっちゃったんだ。
もうね
ズゴゴゴ
ゴゴゴゴゴ
グーって引っ張られたんだ。
そうそう、
うわすご
すっごい恐怖だと思うんですよこれ、
うん、すごいやろな。
うん、 でもね、女性のあの大事なところから大量出血していて、うん、大怪我したと。
そんな引っ張られんだ。
いやもうだから取れるって思ったんじゃない
。どういうこと？
取れるってなるぐらい引っ張られたんでしょ。
パーツじゃないからね。
いや本当に、
うん、
あのそうそう唇みたいになってる部分がもうギューってされたんだって。本当にこれ俺が遊んで言ってるわけじゃなくて。
人気落ちたぞ。
本当によ
しよし。
本当にそうだったらしいです
か。言ったの唇ってそれ。
あのうん書いてある
唇って。
うん、
ああじゃあしょうがないな。
あのうんそういう言い方する部分がもうギューって引っ張られて、
うん、
でもあの大量出血と
タラコ唇みたいになっちゃ
った。そうそう、うん、もうこれ
上がっちゃって
これはやばいっていうことになったっていう、うん、これちょっとだから都市伝説で話されてた
よ、ね、あるある。
そう
そうそうそう、
初期の頃はさ、うん、あのやりすぎかなんかで、
うん、
竹山さんとかだったかな、
なんかそうそうトイレしてたらグーって引きずり込まれるみたいな、
ね、
あったった、
腸が飛び出るとかって言ってたと思うけど、うん、ちょそこまで言ったかは定かではない、
まあ、まあ
俺が見たのはその
牛だけ
女性のやつが大量出血っていうのは実際あったらしいんで、はい、うん、まあ腸が出るとまあそんなない話じゃないのかもしれないなって思いましたけどね、うん、どんどん進化して、
はい、
いまして、あのエアバスのトイレは、
うん、
時速209キロでうんこを疾走させることができるっていうのがあって、
はいはい、
2007年頃のエアバスモデルのトイレっていうのは、
うん、
ものすごい吸引力があったため、
うん、
F1 って名付けられていた。トイレが F1 って名付けられるっていうね、ちょっとどういう選手してんだっていうのはあるんですけど、
うん、
あのジャーナリスト向けのデモンストレーションで、うん、時速209キロの速さで下水管の中のうんこを瞬時に移動させることができたと、
うん、
でこのスピードなら客室の距離を飛行機の後方にある下水タンクまで汚水を一瞬にして運ぶことができるっていう、メリットがあったからやったと。
臭くもないし、
うん、もうあの本当にシュン
って、ね、うん、あーんってうんこが行くってことでしょ。
そうそう、
うん、じゃあ臭くないよな。
そうなんです。なんかね、うん、あの動画もあるんですけど、あの何やってるか分かんない、マジで
早すぎて
だからもう何のアピールにもなってないっていうね、うん、なんかよく分かんないやつがあったんですけど、で、
うん、
近年になってトイレは、どんどん狭くなってるっていう話になってて、まあお前飛行機乗らないもんね。乗ったことある？
岸本さんより乗ってますよ。
あ本当に？
海外行ってるから。
ああそっか、
うん、
でもトイレ狭いって感じる？
俺ね乗って数分で寝て着いた時に起きるから、うん、あんま記憶ないよね。
じゃああんまピンとこないか、
うん、
なるほどね。まああのあんまり広くはないんですよ多分、
うんうん、まあでもそうかも、
うん、でなんかね将来的には飛行機のトイレってどんどん狭くなるっていう、今より狭くするんだっていう感じらしいんですけど、2017年の報告によると古い機体っていうのはもうどんどん役目を終えるから新型になって
く
る。
あ、そうですね、飛行機の墓場とかあるしね。
で、あの旅客機の改良トイレは、奥行き天井も高さも5センチずつ小さくなっている
、うん、あ、そうなんだ。
これだからなんでなのかちょっとよくわかんないんだけど、うん、もうだから最終的にはあのもうトイレ、
うん、
もうなくなんじゃないかなって
。つらないでしょ。
いやもう
それこそほんまに
入れんじゃん、入れないじゃんと思って。
それかさ、もうあの座ってるとこあるじゃん、
うん、
もう最初にあのチケット買うてこうですよって勧められるとこ、うん、
あ
そのボタンを押したらさ、
うん、
座席に穴ポーンって開いてさ、
うん、
そこへ糞尿したらもうそのままあの空からふわーって下に落ちるとかさ、
うんうん、したらいいの。どうしたいのか分かんないんだけど、うん、飛行機の最新型の形ってのはどんどん狭くする方向に行ってるっていうね。
そう
なんかだから客席でできるようにするとかにすんのかな。
だそうじゃないほんまに、
ね、
もう、
まあ、そういう方向なのかな、うん、
バレない
ようにしないと。ちょっとこれは本当に俺は謎ですね、
うん
うんうん、っていうね。であとまあ最近で言うとボーイングっていうのはあの、トイレ、
うん
の微生物の繁殖を抑える解決策っていうのを あの作って、うん、紫外線ライトを使って便器の表面についたバクテリアを 99% 殺菌できるとか。
すごい。
でね、だからあのもう将来的には手を触れることなく、うん、用が足せるようになっていくんじゃないかみたいなことまで、進んではいるそうでございますけれどもね、うん、っていうことでこの、飛行機のトイレにまつわる話なんですけど、
はい、
最後にあの飛行機って機内禁煙になってるじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
あのただなぜかトイレの壁には灰皿がついてるっていう。
おお。
なんでだと思います、これ。
なんで隠れて吸えるんじゃないでしょ。
だって機内禁煙なのは常識じゃないですか、
うん、別のことに使うの。じゃあそれってタバコになんかな、灰皿って。
タバコ、うん、灰皿、本当にあのタバコ なんていうの、こういうほら こういうやつ、
うん、
あの
あ
簡易型のさ席について、
絶対にでも吸わなきゃいけない状況があるってこと、
うん、で絶対に吸わなきゃいけない状況ってなんだよ。昼に吸われてんの。
だってさ、うん、その吸っちゃダメだって言ってる中で、
うん、
そういうのついてるってことは、うん、やむを得ず吸ってるってことでしょ。
まあ
だついてるでしょ。おかしいじゃん。
ダメなんだよ。吸っちゃダメなんだよ。
それがあるっていうことは、うん、どうしても吸わなきゃいけない状況が来たってことでしょ。おかしいじゃない、それがついてるの。
そうだ、うん、
それを考えたら答え出てくるんでしょ多分。
うん、まあ
パイロットが吸う。
なんてだ、
止めてる時
もう許せねえだろその状況。違いますよ。
なんすか。
これもうシンプルでして、うん、我慢できなくて、うん、どうしてもこっそり吸っちゃう人がいるんですって、うんうん、でももうさその灰皿ってものを全てなくしていると、うん、そのタバコをどうすればいいのかっていうのを、うんうん、がもうあの備えがなくなっちゃうから、はいはい、本当に念のために、
うん、
もういないっていうのは前提であるんだけど、うん、いた時のためだけに備えてるみたいな話らしいっすよ。
しょうもな。
そうなんだよね、
そう
でもそれもね別に発表してるわけじゃないから、うんまあ、違う理由もあるかもしれない
、うんうん、違う理由であってほしいわ
ね。なんかうん、そうそうお前が言ってた方が正しいかもしれないわ、うん、分からんけど
何かの理由があるかもしれない、
うん、タバコを吸わざる追えない状況っていうのがあんのかもしれない、うん、
でしょ、
うん、ないと思うけど、
ないと思うけどついてるからね、
うん、はい、っていうね、まあ飛行機とトイレの関係についてちょっとお話しさせていただきましたけども、うん、皆さんもだから空から降るアイスにはちょっと気をつけていただきたいなと、はい、
飛行機怖い話していい？
飛行機怖い話なんてある？
そうそう、あれ、まあ、言ったかなこれ、
この世にある？そんな
家族で旅行行こうって言って、
うん、
行く時にさ、
うん、
結構待ち時間やっぱあるのよ。要は飛び立つ時間まで、
まあ、
フライトまでの時間待たなきゃいけない。
そういうもんですから
。そうそう、で、まあ、空港着いて、うん、まあ、旅券渡して、うん、はい、OK ですよって確認も
う
て、
うん、
で、まあ、荷物渡します、
はい、
もう待ち時間あるじゃない。
相当あるよ。待ってたら、うん、
言ったかな、まあ、なんかちょっと年いった女性が、
うん、
まあね、飛行場で、うん、こういうというか、まあ、みんなの待ち合い室のところで、
うん、
大声出してんのよ、
うん、
ケンジさんってケンジさん、私待ってるからみたいな、
うんうん、
待ってるからケンジさん、私いつまでも待ってるって言うんですよ、
うん、
でもその方向見てもケンジさんなんていないし、うん、人なんていないんですよ。早朝だから行ってる時俺ら誰もいない、
空に向かって言ってる、
誰もいないところに向かって、うん、ケンジさんって
言
って
怖いね。
でそこへ、まあ、警備の方とかがすいませんと、
どうしたんですかと、
ちょっと静かしてもらえません、うん、なんすかそれケンジさんってみたいな、うん、でも振りほどいて、
うん、
ケンジさんって言って、
うん、
なんでみたいな、
うん、
ケンジさんってずっと叫び続けてて、
うん、
で俺らが待ってで飛行機出るまでの2時間ぐらいずっと叫んでた、
うん、ケンジさん
を、ケンジさんを、
うん、待ってた、
何があったんやと思って、
うん、
ケンジさんと
確かに
その女性との間に、
うん、
っていう声話です。
あ、すげえ昔になんか聞いたかもな、
だ
いぶ前
の話だ
ったもん、これ気持ち悪いなっていうやつな、
う
ん、そうそう、ケンジさんはだからいたんじゃないのそこに。
いやでも俺らが一番早かったと思うけどね。
あ、そう、
だから 多分その時も言ったけど、うん、俺待ってんじゃないかなと思って、海外から帰ってくるの、ケンジさんが、
うん、
騙されてんのよ、
待ち続けてる、
ほんま騙されてんやけど、
うん、
でも自分ではそう思いたくないから、
うん、
毎朝毎朝一番朝からその女性は行って、
うん、
ケンジさんって叫び続けてるみたいな話じゃないかなと思う。ドラマチック
気持ち悪
ターミナルみたいなね話ですよ。
でもまあ、もし次そこの空港にいたら、うん、確定だろうね。
いやもうそうね、
うん、マジでそうだったんだろうなって思うわ。
そう、朝行ってください。だからいるかもしれない、
ケンジさん、
ケンジさん、
ケンジさんっていう女ね。
ケンジさんも聞いてるかもしれないから。
確かに
待ってますよ。
いるよね、
うん、
いい加減迎えに行ってやれよと。
そうそう、
うん、っていう、
はい、
っていうやつでした、はい、
面白かった。でも
なんで、ね、皆さんも飛行機乗るときはちょっとトイレ注目してください。ありがとうございました。